はい、どうも始まりました、はい、トーキングエクササイズ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだまだやるぞスクワット編。
あ、しつこいくない、
しつこいですね、はい、まだそんなに喋ることあるかっていう感じなんですけども
意外とありますよ。でもね、
うんうん、まあこういろいろと疲れるまでやる、あるいは動けなくなるまで早く動いていくっていう、いろんなことをこうちょっとチャレンジしてきて、
はい、
で、うん、そのそれぞれに疲労でもあるいはスピードの要素でも3つの関節の動きにはちょっと運動に働く、
関節、膝関節、足関節ですね、
うんうん、そこの動きにはこの曲がったり伸びたりする動きに破綻が起きるというところまではちょっと確認でき
る、うん、そしてこうバランスも崩れていきますよね。
バランスも崩れていく、
うんうん、500回目ではもう倒れてしま
う。そうですね。で、早くなってもやっぱり倒れていっちゃうみたいな。
早くてもそう、ね、倒れそうになって修正しなきゃならないんで、早くなればもうそれで間に合わないですよ、ね、そうですね、すでに、うん、
もうそんなような。あれも確か最後倒れてましたよね、早くなるやつ。
早くなるやつもそうです、ね、倒れてました。
もうバランス取れなくなってました
よね、うん、なんか後ろに倒れそうになって、もうちょうど20回やったのかなあれ、うん、その20回目で反り返るような感じになって、
条件を変えていくと、そういう意味では動きに何か変化が、突然変化が現れるみたいな、
うん、だ一つ連動を行う一つのこうユニット的なプログラムがあるとして、うん、それがこういろんな条件を変えることによってその目的を果たせなくなっていくっていう、うん、だこれがまあなんていうのかな、位相が転移していくっていうか、
うん、
動きが全然変わっちゃうっていう意味で。
あれ不思議なことに疲労もそうだったし、その速度もそうだったんですけど、ビデオ動画を見てたら、
はい、
徐々に徐々にっていう感じじゃないですよね。
あ、
疲労に関しても意外にずっと同じで、あるところから急に動きが悪くなってきたみたいな感じで、うん、まあもちろん途中途中で徐々になんか怪しげな
動きも途中入ったりはしてますけどね。でそれをまた修正してみたいなのは、そうそうそうそう、実は細かく言うと入り込んでんだけどね、
うん、長くこう見てると意外に大した変わってないんですよね、
うん、
で後半ちょっともう最後で急にできなくなっちゃうっていうな感じ、
見た目で言うとね、
ええ、うん、で速さも徐々に徐々に速くしていくと徐々に徐々にできなくなっていくっていうよりも、あるところからもう最初の
全然できないっていうか、ね、
最初の動きからもできてないっていうのは、
それがなんかこういわゆる線形的に変化していくんじゃなくて、うん、あるとこから急に変化していく、
なんか非線形的な感じですよね。
ですよね、
うん、
複雑系の形で、まあ、ちょっと難しく言
う
よね、
うん、
言うとそういうことは随分予想されるんですけどね。
そこがちょうど何て言うんですか、その層が変換する点と考えてもいいのかなと、
うんうんうん、そういう面ではその速度っていうのは明らかに前に立ち上がり動作の時でも言ったと思うんですけど、できるだけ早くしようとすると動きが変わってしまう、まあそこだけ言っちゃうとね当たり前だろうっていうかもしれないけど、その変わり具合っていうのがこう少しアカデミックな感じから目線から見ると、
うん、
なんか面白いなっていうか、
うん、
でそれをもう一回現場に戻していった時、前に言ってたように、
うん、
こうリハビリテーションとかの戦略っていうんですかね、こう治療戦略っていうとちょっと大げさですけど、
うん、
そういうセラピーをする上での戦略っていうのもにもなんかヒントになる可能性あるのかなとか話でしたよね、
うん、そうですよね、
うん、でその制約を加えるっていう意味で疲労させる、
うん、
素早くさせる以外に、う
ん、はいはい、
最も人間の動作の中でベースになるその関節の動く範囲、
はいはい、
可動域とか、
ええ、
可動性っていうんでしょうか、
うん、
これをね今度制約してやってみたらどうなのかなっていうのがちょっと興味あるんですけど、
というとそれは関節の動く範囲を何かこう、
うん、
矯正して狭めてしまうみたいな、
例えばその少し背中が丸まってしまったようなお年寄りの話も椅子から立ち上がる時にちょっとしたと思うんですけど、
はい、
そういう状況の人がこう上下運動、立ち上がりも含めてですけどね、
うん、
スクワットとか重心が上下に動く運動した時のやり方っていうのはまあ十分想像はできるんですけど、
うん、
その伸びきれる人とは全然違ってくるはずだし、それをまあこう意図的にね作って実際に目で見てみようみたいな。
なるほど、まあ、確かにその彼年を取るに従って一番目立つところって姿勢ですもんね、
うん、そうなんですよね、うん、力が弱いっていうのももちろんあるんでしょう。それは姿勢の変化ともこうお互いに相関関係というか、お互いに相互 関係っていうんですかね、うん、あの影響を及ぼしてるんだと思うんですけどね。どっちが主でどっちが従じゃなくて、うん、互いにまあそう一緒に変化していくってことだと思うんですけど、
まあね、年取るとちょっと腰回ってきたりすると、うん、そうなると当然重心の位置もまあ変化してるかどうかちょうど調整し始めてるのかもしれないですけども、うん、全く他のどこも変わらずにあの背骨だけが、ま、前に丸くなってくるとこれまず重心変わっちゃいますよね。
前に倒れそうになっちゃいますからね、
それを今度調整するために股関節なり膝関節なりが曲がることでこう調整を果たすっていうことも出てきます
よね、うん、特に膝が、ね、ですかね、
うん、となると重心をこうあの調整するためだけにもうすでに他の関節に影響を与えてるっていうふうにも取れますよね、
うんうん、まあ当然ながらやり方は変わってくるでしょうね、うん、っていうことなんですけどね。
なるほど。
それなんかちょっと意図的に想定できないかなみたいな。
じゃあ俺は、
まあ、縛りつけるわけにもいかないんですけどね
まあ以前縛られましたけど、じゃあ腰が例えばですね、伸びないようになんかコルセットみたいなものを工夫して。
いや本当はそういうのがあるとね、
うんうん、
骨盤の動きもある程度制限加えて。
あ、なるほど、うん、骨盤の前後傾をしづらくするっていう感
じ。そうですね。どっちかって後ろに傾くような感じ、うん、近づいた場合の方がその背中が丸まった状態を再現できるのかなって気もするんですけど、
ね、ちょっとあれですね、そういった道具装置にちょっと工夫が必要にはなるけど、うん、もし可能だったらちょっと
そうですね、
面白いですね。
頭に入れといてほしいな。
あ、分かりました、
ね、ちょっとじゃあ突然なんかなんだそれとか言われない、
聞いてないよみたいな。
そうそうそうそう、ならない。
なんだこれは聞いてないよまあそれ、ね、ダチョウ倶楽部じゃないんです
そういうのが一つありますね。
なるほど、
う
ん。
いい声が、
大声が
響いてますけど、まあ響かしてるんですけど、
そうですね、意図的に。ですね、今日の期待人、はい、まあ
続きますね。
そうですね、意外にね、うん、やっぱり癖強い方多いんでしょうね。うん、僕はあのよく行っているトレーニングセンター、ジムなんですけども、うん、バーベルのようなですね、重量級のものをこう。
重量上げ的な、
そうそう、重量級のものをもう扱ってまして、うん、でそこのコーナー結構いろんな重さがいっぱい数も豊富だし、いっぱいやってる人いるんですけども、はいはいはい、やっぱりこうああいう力系っていうんですか、重さ系の方にやってる人たちと、うん、まあ、僕なんかのようなこのどちらかというと走ったりバイクやったりっていう、あ、まあ、いわゆるランニング系、
持久系、
持久系の方々とは明らかに体型も違うんですよね、うん、やっ
ぱ人種が違いそうですよね。
もうまあね、
ピッチャーなんですけど、
う
ん、
かなりこう室伏選手のような屈強な体の方々で、
瞬発力はオンリーみたいな。
そう、
まあ、室伏選手がそうだとは言ってませんけど、
まあでお腹もどちらかというとそんなにこう締まってる感じではなくですけども、うんうん、
マッチョでしょ。
首から肩への筋肉の盛り上がりが半端じゃないですね。
何やってるんですかね普段。
ああ普段ですね、仕事とか
例えばね
生活の中で、うん、いやあれを見てるとやっぱり何かこう力が求められてる環境なのかもしれないですね。
でもまあなんて言うんでしょうか、ボディービルダーの人なんかは見せるためにね、うん、鍛えたりしますからね。
ああ、
そこまでではない
っていうよう なんか例えば腹筋割れてるみたいな感じではない
です
けどね、うん、どっちかっていうとよくオリンピックで見る投擲系の選手によくありがちな、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、締まってるわけでもなく
ないけど、もう首から肩がすごいみたいな、う
ん、まあ、ちょっと 力士に近いですかね。
そういう感じですね、確かにね、うん、女子の重量上げの三宅選手のようにガチッとしてるけどウエストもしっかり締まってるみたいな、うんうんうん、まあ、ああいう体重で分けられてる競技なんかはどうしてもそんな簡単に太るわけにはいかないんですけど、うん、まあ、でもその僕が行っているトレーニングセンターの方々はかなりガッチリと体の大きな方々で、
何人かいらっしゃる。
そうですね、そこのコーナーが一番なんか人気を博してる感じですね。
へ、
必ずいや誰か彼かがやってます。重たいもの持って持ち上げたり下ろしたりして、はいはい、でまあ当たり前っていうか常識なのかもしれないんですけども、うん、上げられる瞬間にですね、うん、 大声出すんです
よ。ああ、まあ声を出すことによってその力が発揮されるっていうのはこれ結構生理学でね証明はされてるんですけど、ね、はい、もしくは周りから励まされてもあるんですけど。
ああ、なるほど、
うん、
よくあのそのいわゆるシャウトって言いますよね。あれが第二の筋力なんて言われ て
室伏もシャウトしてますよね。
そうだ、
投げた後。
そうなんです。だからああいう重たいものだとかその投擲系の方々にとってみればかなり常識なのかもしれないですけども、うん、オリンピックでの重量挙げ見ててもやっぱりガーって声出してますもんね。
まあ上げるときはね、うん、
ただそのトレーニングセンターでいろんな老若男女の方々
が
来て、必ずしもそんな屈強な方々ばかりでは、
来るだけの場所じゃない。
あの僕なんかはあのシャウトのたんびにですねびっくりしちゃうんですよ。かなり離れたところでバイクに乗ってるんですけど、あのシャウトするたびに本当に飛び上がるぐらいびっくりするんですね。
そんなにすごいんだ。
いやもうここで同じように声量で出しちゃうとあの音広がなくなっちゃうんですけど、あのイメージとしては室伏選手があのあのハンマーを投げた後にずーっと声出してるじゃないですか。
出してます。
うわーって、うん、あんな感じです。
あれってあれですよね、投げ終わってんだからもういいだろうって気するけど、やり投げの選手でもそうですけどね。
そうですよね、うん、あの投げた後に手を
気持ちは分かるけどね、
あの思いっきり腕に力入って、うん、そっから反らせるように声出してますよ。
やる瞬間わーっつって急に止めるってわけいかないんですか、
ね、うん、あと自分へのご褒美かな。
ご褒美
あのすごいぞ俺みたいな、
あ高ぶる、
うん、もう高ぶらないとできないんでしょ。
まあもちろんね、
うん、
で急にそれ落とせないですからね、
うん、だからもう高ぶった後にもう声を
やったぞ俺みたいな
出しとかないと何しでかすか分かんないみたいな、
うん、それは危ない、
うん、
そんな感じなんですか、
うん、まあ、かなり長く声出してるんですよ。だからあの例えばバーベルを相当の重さのバーベルのように見えるんですけども、うん、上に頭上にこう
上げ、おー、重量上げのように
重量上げのように上げてる最中も、うん、うわーっと声出してるんですよ。いやまあそういう競技なんでしょうけど、
でも重量上げって上げた時はか声上げてないですよね。
あ、そうですか、うん、上げる瞬間だけですか、
うん、
上げてる最中は出さない、
出さない、
出したらあれが力抜けちゃうのかな、
なんて言うんだろう、あれは一回止めなきゃダメでしょ、
うん、
だからあんまり声出すると落ち着かないじゃないですかね。
ああ
分かんないですけど、
でも確かにね、あの腹圧を上げるっていうことを考えると、うん、声出してたら腹圧下がっていっちゃいますもんね。
ああ、
うんうん、だからある程度腹圧が必要だから あんまり長く出してるわけにもいかないんでしょう。
でもその人は上げたまま出してる、
うーんのような気がする。僕のびっくりしちゃってる、僕が聞いてるから長く聞こえるのかもしれないんですけど本当にね毎度なんですよ。
なるほど、
あれやめてもらいたいな
周りのなんて言うんだろう老若男女の人ってはびっくりしないですかね。
いや僕もねその瞬間ちょっと周り見るんですけど、うん、意外に平然としてるんですよね。
うん、慣れちゃってるかな、
単純に僕が
敏感なだけ、
チキンだっちゅうだけですかね。
チキンでもああいう人たちの中に中入りづらいですよね。
そう
す、一種独特のものなんかマッチョな雰囲気っていうか。
でもあのマッチョな人たちで中ではかなり、うん、あのフレンドリーですよ、
あの人同士はでしょ、
うん、ヘイハイみたいなこういう感じでで
もあちょっとって入ってたらお前誰よって言われそうだよね。
いやすぎですよね、
うん、
うん、
その体で何を
よくあのアメリカのハリウッドの映画で、うん、あの屈強な警官が仕事終わってパブで飲んでる感じのところに感じのところにはなかなか入っていけない、
入ってい
けない、ああいう感覚がありますね。
なるほど、
うん、そしてまあ余計なお世話で人のこと言えないんですけど、うん、かなりの確率であの方々ハゲてるんですよ、
ね、なんかすごい絵が描きやすいですね。
やっぱり男性ホルモンでしょうかね
そうなんですかね、
男性ホルモンを求められるからこその
こその
シャウトであり、
シャウトするからそうなっちゃったみたいな。
ああ叫ぶたびに僕叫んでないけどそうなってるんです
よ、ね、叫ぶたびに何本か抜け落ちてるんじゃないですかね。
ああスカルプケアした方がいいですねそうなると
ちょっとその場所行ってみたらいいかもしれないです。毛が抜けてるかもしれない。
ああそこね、毛がね、うん、下に落ちてる、う
ん、再調査をお願いした
いちょっとあの今度そういう重量上げの選手の、はい、まず空気に入っていけれるか、それから下に毛が落ちてるか
そうですね
また再度調査
し続き、
ね、
はい、
したいと思います、
はい、
どうも今日はありがとうございました、
はい。
あとあれですよね、はい、この間ちょっとお話しした中で、うん、その股関節、膝関節、側関節がこう関わるような動きがスクワットなんですけども、はい、どうしてもその一つのキーワードとして、うん、ちょっと二関節筋って重要なんじゃないのか
な。ああ、二つの関節をまたいでる筋肉ですよね、
うんうん、っていうことをこの間ちらっと話したと思います、ね、
しましたね、
うん、あのこれもちょっと本当にしっかりとあの調べて論じていかなきゃいけない、話していかなきゃいけないなと思うんですけど、うん、ただあのスクワットのようにしゃがんで上がる、
うん、
つまりあの曲がって屈曲運動をしていって今度そこから伸びていく、
伸びる
伸展運動していくっていう、
うん、
伸び上がっていく時なんかは膝も伸びるし股関節も伸びていく、伸展していくわけですよね。
そうですね、全部が伸び、まあ屈曲伸展という方向を定めると、
うん、
もう3つの関節全部そうですよね。
そうですよね、
下に沈む時は全部屈曲という動きだし、
うん、
元に戻るときは進展という動きになりますよね。
ですよね、
うん、
ただこの膝と股関節にちょっと着目して言わせていただくと、うん、膝が進展する時のその筋肉、膝を進展させるための筋肉って、はい、まあ、いわゆる大腿四頭筋じゃないですか。
太ももの前の側の筋肉ですね、膝伸ばす筋ですね、
でその中の一つに大腿直筋っていうのが、はい、あるじゃないですか。であれいわゆる二関節筋って言われているもので、
はい、
股関節
について
そうなんですよね。股関節とちょうど膝関節をまたいでいる、
またいでいる
筋肉で、うん、よく簡単に言うと股関節にも膝にも影響を与えるし、股関節に膝の影響を受けるとも言えますよね。
まあそうです
よ
ね、
うん、でちょっと話を戻すと、はい、その大腿四頭筋の大腿直筋は、
はい、
膝が伸びていく時っていうのは、
はい、
あの当然自分の筋肉を収縮させて伸ばしていってるんで、
うん、
当然あの膝を伸びるに従って筋肉の長さはだんだんだんだんとこう
短く
緩くなってくるじゃないですか。短くっていうか距離が縮んで、
まあ、縮んでくるってことですよね、
で人間の筋肉って距離が縮めば縮むほど使いづらくなるってい
う、ああもう収縮能力が、
うん、
あのだんだんと減ってくるってことですよね。
減ってくる、まあ、短くなってくればね、
あの距離が縮む、ゴムを伸ばしてみたら分かりますもんね。
そうです
ね、ぐっと伸ばしてバーンってやった時が一番張力が、
そう力働く、
うん、
大した伸ばさなかったら大した力働かないですよね、
うん、っていうあのゴムとかバネの要素が筋肉の中にも含まれてますからね、うん、それだけじゃないんですけど、
うんうん、とすると大体直筋からしてみると、うん、膝を伸ばしていく時にだんだんと力が入れづらくなってくるわけですから、
うんうん、
もう一つやんなきゃいけないことは股関節が伸びている状態が必要になってくると、
うん、
そうしないとあの片方側の方のまあ基部って言いますけど、うん、片っぽ側の基部を少しでもこう膝から離すような形にしていかないと、
張力を保つために、ね、
うん、そのためには股関節は進展方向に動いてくれないと、はい、膝の進展するための力は常時供給できないみたいな、
うん、
提供できないみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、でまあうまいことできてるのはちょうど膝も股関節も伸びていく時には、
うん、
股関節が伸びていくんで、
うん、
まあ膝は伸ばす方向に力を入れやすいと、大腿直筋の働くためにも股関節は伸びていく必要があるっていうのはありますよね、
うんうん、スクワットって動作においてはそうです、
ね、そうですよね、うん、じゃあその股関節を伸ばしているところはどこかっていうと、
うん、
まあいわゆる大臀筋っていう臀筋、お尻の筋肉と、
うん、
それからもう一つこれもやはり二関節筋であるハムストリングス、
ハムストリングスね、太ももの裏側についてる、
ね、そうですね、
いくつかの筋肉ね、
うん、このハムストリングスは、まあ、3種類の筋肉があるんですけど、
はい、
3種類とも二関節筋なんですよね、
うん、
でこのハムストリングスは股関節を進展させる方向に働きますけども、はい、まあ、先ほど言ったようにその股関節の今度ハムストリングスにとってみると股関節が進展していけば進展していくほど距離がまた短くなってくると、
うん、
そうするとハムストリングスにとってみれば股関節が進展するに従って力を発揮しづらくなってくるっていうのは出てきますよね、う
ん、しかも膝曲げる作用もあるんですよね。
そうなんですよ、
うん、
だから、まあ、この場合は立ってスクワットやってますから、
はい、
まあ、膝は今から伸びていこうとするときには、うん、膝が伸ばされる方向に行くんでとりあえずは膝の目線でいうとハムストリングスはまあ伸ばされている形にはなってると思うんですね、
うんうんうんうん、
ただ股関節も一緒に進展していくから、
うん、
今度股関節は逆に進展するに従ってハムストリングスの力を発揮しづらくはなってくるっていう現象が起きるじゃないですか。そうすると それでも人間スクワットがうまくできているのは、まあ先ほど言ったように膝からすると膝が伸びていくときには大体僧筋の直筋は使いづらくなってくる、うん、そのためには股関節が伸展してもらわなきゃいけない、うん、で股関節が伸展していくに従って裏側の今度ハムストリングスは発揮しづらくなる、うん、そのためには膝が伸展しておいてもらわなければならない、うんうんうん、だこれはちょうどあの立ち上がっていくときには膝も伸展し股関節も伸展するんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょうどお互いの役割をこう助け掛けのように、
うん、うまくね、それが二関節筋がうまく働いてて膝も股関節も一緒に働かせるっていうことが、うんまあ、できてるんだろうなと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど。そういうベースがまず
あると、
機械的にあるってこと
です
ね。
そう、
物理的にっていう
こと。これがよく言われる大体
解剖学的っていうか、
そうですね、これがよく言われる大体僧筋とハムストリングスの協調的な二関節筋の働きによる膝股関節の伸展運動ってよく言われてますよね、うん、あでここでちょっと気になってくるのは、うん、早くしていくとそれが何か働きづらくなるような場合が出てくるのかなと、うんうん、膝も早く伸ばさんけなら股関節も早く伸ばさんけなら、うん、っていうようなタスクを課題をですね求められた時に、うん、何かこうお互いのこう辻褄が合わなくなる瞬間が出てくるようなちょっと直感的な感じなんですけど、うんうんうん、あるんですよ、
ね、うん、なんかあれですよね、全然関係ないかもしれないけど、こう協調動作って言ってその手のひらを表裏、うん、右左反対ずつにしてこう、うん、素早くやってるうちにどっちも同じ動きになっちゃうみたいなのありますよね。
あ、ずっと同じにしてられないですよね。ずっとはっていうのは椅子をこうずっとずらしたままにいられない、
ね、
早くしてゆっくりはできるんですけどね、うん、早くなるにしたがってそれもで継続できなくなっちゃいますよね、うん、
とか揺れてるところにメトロノームを置くと、うん、周波数変えてるはずなのに全部最後同期するんですよね。
ああ、同期の感覚の中にそういうのがありますよね。
それって神経のこう発火っていうんですかね、うん、神経信号も同じような働きをするんじゃないかっていうようなことは言われてるんです
か。言われてますよね、うん、同期や他 の, 心臓の凍結節、心臓 のペースメーカーあるじゃないですか、
はい、
あれもそんなようなこと書かれてますね。同期の仕組みによって、うん、要するに順番にこう流れていけれるようになってる。あれちょうど心臓のその電動電気信号の電動は順番に流れていくじゃないですか、うん、心房から心室へ向かって、
はいはい、
あれ自体も何か動機の科学に裏付けられてる理論があるらしいです。
なんかそういうのとねスピードっていうのは関係してるんじゃないかなっていう気がちょっと今思いついたんですけど、ね、分かんないですけどね、うん、それにもともとそういう機械的な性質っていうのがまあリンクしてるんでしょうけど、大体神経の働きとその物理的なものとっていうのはこううまくなんていうのかな強調して働くって言われてるんで、うん、それがなんか変わっていっちゃうのかもしれないですね。スピードが変わること
も。そうですね。だからスピードっていう要素ってちょっといろんなことを、うん、少し考えさせられるきっかけになったのは、
そうですね、
思うんですよね、うんうん、ちょっと何かかにかのタイミングを見て、
あ、そうですね、
深掘りしていけれればと、
二関節筋のそもそものね、うん、役割みたいなのと全体が屈曲して伸展するという動きと速さ、うん、もしくは疲労っていうのは、まあ、可動域を、ね、制御するっていうのは明らかにまた動きを変えちゃうっていうのはあるから、うん、置いといたとしてもなんかすごい面白そうですよね。
そうですね、
うん、
ちょっとトーキングエク
サもらえるかな
ちょっとトーキングエクササイズ、はい、何でもこう少ししつこくね見てい ってやっていきたいということなんで、うん、ちょっとこれまたやっていきましょうよ。
そうですね、わ、うん、かりました。
お互いの学習過程をただ披露するだけになっちゃうかもしれないけど、
ああ、いや、いいんじゃないですか、それは。
じゃあまたそれでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。